お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
9月18日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。イスラエルはガザ地区への砲撃が続く中、48時間避難のための追加ルートを開設すると発表しました。イスラエルはすでに約40万人が避難したと確定しています。これは1週間前にガザ地区にいた人々の約 40% の人口に相当します。イスラエルによると、ガザ地区から民間人をいなくすることで数千人のハマス戦闘員と交戦し排除することができるとしています。ガザ当局によると、過去24時間のイスラエル軍の攻撃で63人が死亡していると発表しています。このニュースの直前にイスラエル国民が戦争終結を求め、エルサレムで新たなデモ行進を行っています。デモに参加したアビバ・ミモーニ・ブロック教授は、戦争はもう無意味だと話します。私たちの兵士が戦争に行く意味はもうなくなりました。話し合い、戦争を終結するべきです。話し合いでです。ブロック教授でした。国連がガザ地区でジェノサイドがあったと認定しました。これを受け、労働党の一部の支部はイスラエルに対する制裁措置を支持することを表明しました。連邦政府は国連調査委員会によるジェノサイドという結論をまだ公式に受け入れてはいません。ペニー・ウォン外相、アンソニー・アルバニージー首相もまだコメントを出していません。しかし、労働党パレスチナ友好協会の広報担当官ピーター・モス氏によると、100以上の労働党支部がイスラエルに対する制裁を求める動議を可決したとしています。モス氏は、この国連の報告書が多くの人権家、国際援助団体が認めているジェノサイドが行われているという判断を裏付けるものだと話しています。アンソニー・アルバニージー首相は今日、2035年の排出削減目標を発表する予定です。しかし、連邦野党リーダースサン・リー氏は、発表する前からエネルギー政策はすでに失敗していると主張しています。財務省は気候変動担当省が提示した65%から75%の排出削減を想定していますが、環境団体は 80% 以上の削減を求めています。リー氏はナインネットワークに対し、政府がどのような目標を発表したとしても、信頼性という点で厳しい戦いを強いられるとしています。この目標に対して深い疑念を持っています。今日発表される内容が何であれ、私たちはコストと信頼性の検証を必ず行います。これらは政府の重大な失策です。コスト上昇、排出量横ばい、信頼性低下という3つのエネルギー問題が目の前に迫っているのです。リー氏でした。野党内ではネットゼロ排出を支持すべきかどうかの議論が続いています。そのため、リー氏は保守連合がこの分野で独自の政策をいつ打ち出すかについて、これ以上の見解を述べることを拒否しています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。13年前に導入された税制により、オーストラリアの低所得労働者120万人、特に女性の退職貯蓄が今年5億ドル減少するとの主張が出ています。これは The Low Income Super Tax Offset、いわゆる低所得者向けスーパー税額控除、と呼ばれる税制度です。その制度では、年収3万7千ドル以下の人は500ドルの還付を受け、スーパーアニュエーションに積み立てられます。 13年前に導入されたこの制度では、最低所得から2つの税率区分に属するすべての労働者に適用されました。しかしその後、税率区分の変更やインフレがあったにもかかわらず、対象となる税率が変わっていません。つまり、年収3万7000ドルから4万5000ドルの人は、この還付を受けることができません。The Super Members Council は、低所得者向けスーパー税額控除の対象となる収入額を4万5000ドルまで引き上げ、最大810ドルの還付を受けるべきだと主張しています。クイーンズランド州中部にあるアイザック・リージョナル・カウンシルの市長は、クイーンズランド州政府に対し、石炭工業ロイヤルティをめぐる紛争の解決を求めています。ケリー・ベーベー市長は、コミュニティが州政府と大手鉱山会社との争いに巻き込まれているとしています。BHP 三菱アライアンスは、現在の市場状況において、州政府が徴収する歳入の割合が高すぎることを理由に、750人の雇用を削減することを発表しました。これにより、アイザック・リージョナル・カウンシルの管轄内にある、ボーエン・ベイシンにあるサラジ・サウスプロジェクトを一時中断します。ベアウェア市長は、政府が自分のカウンシルを訪問し、産業と地域社会の両方に面会する必要があると話しています。クイーンズランド州の新野党、クイーンズランド自由国民党は、これまでのところ、2022年に遡る前労働党政権の工業ロイヤルティ政策を保持しています。アメリカ、ドナルド・トランプ大統領は、ウィンザー城で行われたイギリス公式晩餐会に出席しました。チャールズ国王が主催したこの晩餐会には160人が出席しました。トランプ氏は、イギリス公式訪問の一環として行われたこの晩餐会は、生涯で最も光栄な出来事の一つだと話しました。また、アメリカとイギリスは英語圏の守護者であると話し、両国は共通の歴史に誇りを持ち、世界における自らの役割を大胆に果たすべきだと訴えました。私たちは共に歴史上どの国よりも人類のために多くの良いことをしてきました。私たちを形作る特別な伝統を守らなければいけません。そして英語圏の価値観と人々を共に守り続けなければなりません。そして私たちはまさにそれを行っています。トランプ大統領でした。トランプ氏の訪問はロンドンで大規模な抗議行動を引き起こしています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。新しく就任したアンナ・レーナ・ベアボック国連総会議長は、第二次世界大戦終結時のように世界が団結する必要があると述べました。元ドイツ外相のベアボック氏は、来週の会合のテーマ、共により良い未来をについて説明しました。これはどんなに強大な国であっても、世界が直面する課題に単独で立ち向かうことはできないということを反映しているとしています。現在世界が直面している多くの危機は、各国がこれまで以上に協力し合う必要があることを示していると話しました。
Yes, we are at the crossroads.
私たちは達成できるか壊れるかの分岐点にいます。私たちが強く働きかけなければいけません。私たちの先祖は1945年に国の違いを脇に置いて協力するという謙虚さと寛容さを持っていました。今の私たちには同じ信念が必要です。ベア牧師でした。ニューヨークで行われる世界リーダー会議では、ガザ紛争が重点となると見られています。パキスタンとサウジアラビアは相互防衛協定を結びました。イスラム教国家同士のこの協定では、 一方への攻撃は両国への攻撃とみなされます。この協定はパキスタンの隣国にして世界最大の人口を抱えるインドとサウジアラビアの関係を複雑化させることになります。長年のライバル国であり、共に核保有国でもあるインドとパキスタンは、5月に4日間にわたる武力衝突を起こしました。これは現地において今世紀最悪の衝突でした。伝えるところによると、サウジアラビアが鎮圧に役割を果たしたとされています。インド経済は石油の輸入に大きく依存しています。サウジアラビアはインドにとって3番目に大きい原油供給国となっています。続いてエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円68銭、US ドルで 66.47 セント、ユーロで 56.25 セント、イギリスポンドで 48.79 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で146円91銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日9月19日金曜日のお天気です。パースは時々曇り、最高気温は21度。アデレードはにわか雨が強くなるでしょう。最高気温は19度。メルボルンはにわか雨、風が強いでしょう。最高気温は22度。ホバートもにわか雨、最高気温は18度。キャンベラはにわか雨が強くなるでしょう。最高気温は18度。シドニーは晴れ、1、2度にわか雨があるかもしれません。最高気温は25度。ブリスベンは時々曇り、最高気温は28度。ダーウィンはほぼ晴れ、最高気温は33度の見通しです。以上、9月18日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。